ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやの竜とおしゃべり。こんにちは、ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやです。いよいよ12月です。今年もあと1ヶ月ですね。皆様はいかがお過ごしでしょうか。私は見えない世界の存在である竜さんたちと、その竜の通訳者であるドラゴンメッセンジャーさんたちと毎日をエキサイティングに過ごしております。最近空を見ると竜に見える雲を見かけることが多くないですか。竜さんたちが活躍する時代が来ているのです。来年はそれがさらに加速します。そして再来年はドラゴンイヤーです。辰年なんです。今のうちに竜さんとお近づきになっておくことをお勧めしちゃいます。なぜならば、新しい時代を竜と一緒に進むことができたなら、今と全く違う新しい体験ができるからなのです。この番組では見えない世界にいる竜からの応援メッセージをお伝えしたいと思っています。夢を叶えるための秘訣、新しい時代を効果的に前進する方法なども聞いてみたいと思います。本日は素敵なゲストを迎えています。先日もお話ししましたが、昨年10月に本を出版させていただいて1年が経ちました。誰でも竜とおしゃべりできる竜トレという本です。この本をきっかけに出会うことができたドラゴンメッセンジャー岩ちゃんです。岩ちゃんはなんと岡山から今日のためにこの横浜の神奈川スタジオまで来ていただきました。1年前までは岡山県からほとんど出なかったらしいですが、今は毎月のように新幹線に乗って日本中を飛び回っているそうです。来年は世界中を飛び回ってるかもしれないですね。そんな素敵な岩ちゃんからいろいろと竜にまつわるお話を聞きたいと思います。私自身がとてもワクワクしてます。皆さんも楽しんでくださいね。竜とおしゃべりはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。
夢の種。
はい、それでは本日も楽しんでいきたいと思います。まずはゲストのドラゴンメッセンジャー岩ちゃんを紹介いたします。それではまず簡単に自己紹介をお願いいたします。
はい、岡山から来たドラゴンメッセンジャーの岩ちゃんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。自己紹介それだけですか。
十分です。
はい、わかりました。ではね、今からいろいろと聞いていきたいと思います。ではまずね、岩ちゃんと竜との出会いについて伺いたいと思います。まず、聞いたお話だと、本屋さんで私のね、竜トレに出会ったそうですが、その時のエピソードをちょっとお伺いしてもいいですか。
はい、体のメンテナンスのために整骨院に通ってました。その待ち時間の時にたまたま、手に取った斉藤ひとりさんの竜が味方する生き方という本を手にして 2,3 ページ読んでたんです。ですごく面白くて、帰りに本屋さんに寄ってその本を買おうと思って、で本屋さんに行ったらたまたま手に取ったのが斉藤ひとりさんの本ではなく、ゆりやさんの竜トレの本だったということで。
私の本でございますね。
はい、もう多分竜さんに呼ばれたんだと思うんですけど、その本を買って家でもう一気読みをしてしまいました。とても感動的で、
ありがとうございます。
はい、その中で竜とのお見合いというワークがあったんですけど、早速そのワークをして竜さんを感じることができました。
すごいですね。
もうびっくりでした。でその時にすごい涙がボロボロ出て、あ、竜さんって私にもいてくれたんだっていうのを感じた一瞬でした。でその時にふと思い出したのが、小学校の3年生か4年生の時に、授業で竜さんの絵を描いたんですけど、その竜さんの絵が、岡山市で表彰されたことがあって、でその時感じられた竜さんが、その時に描いた竜さんだったなというのを思い出して、もう号泣号泣で、 はい、それでも感動してしまいました。
素敵ですね。その時小学校3年生
か4年生だったと思います。
その時に出会っていたリュウさんとまた再会したっていう感じだよね。
そうですね、もうびっくりでした。
いや素敵ですね。本当ありがたいです。私のねこの本をきっかけにね、そういうふうにリュウさんと再会ができるっていうお話はね、いくつか聞いたことがあります。でやっぱりこう私がねおしゃべりしてるリュウさんって大体皆さんと一緒に生まれてきてる、ずっと一緒にいるリュウさんが多いので、やっぱ小さい頃からね知ってるリュウさんだったりする。そのリュウさんとねまた再会するチャンスがねこの本をきっかけにねあったということは、本当に私も感謝でいっぱいでございます。素敵なエピソードありがとうございます。
はい、
はい、ありがとうございます。でその後リュウのおしゃべり会ですね、はい、リュウのおしゃべり会というちょっとイベントにいらしたんですよね。
その本のアメブロが載ってたんですけど、うんうん、そこに登録をしておしゃべり会を開催するということが書いてあったので、すぐアメブロの会員になっておしゃべり会に参加させていただきました。
どんなおしゃべり会だったか私はもうすでにあまり記憶にはないんですが、多分ねリュウとおしゃべりしながらちょっと普通不思議な話をしてたんじゃないかなと思うんですけれども。
そうですね、もうすでにドラゴンメッセンジャーさんになられてた方たちが数名おられてものすごく楽しそうにリュウさんについて話をされたりして、でも私たちは素人なので、うん、何を言ってるんだろうみたいなちんぷんかんぷんな話だらけで、ものすごく生き生きされてて楽しそうだったので、うんうん、私もじゃあ講座に入ってリュウさんと喋れることができたらこんなに楽しいのかなと思って、もうすぐ講座に、はい、申し込みの会に参加させていただきます。
その楽しさが、ね、伝わってきたんですね。でもねこの本を読んでね、岩ちゃん自身がリュウさんと一緒にリュウさんと再会できて、リュウさんもすごく楽しかったんだと思います。そう、私のねリュウのおしゃべり会って人もいっぱいいるんですが、その方たちと一緒にいるリュウさんもいっぱいいるので、結構ねエネルギー高くワイワイと楽しくなる。そしてやっぱり私たちもリュウさんとおしゃべりしたいっていう、そういう気持ちになる人ねすごく多かったりするんですよね。本当素晴らしい出会いで、リュウさんもねリュウさんをきっかけにそういう出会いができて、私もとても嬉しいです。はい、でね、そうそう、そういえば講座の中でね、バーチャル江ノ島ツアーがあったと思うんですが、実は今日昨日か行ってらしたという、
はいはい、もう本当に1年前では考えられない、その講座の中でバーチャルの江ノ島ツアーがあるんですけど、江ノ島って実は本当にテレビの中の世界、あんなとこに行くことなんか絶対ないと思ってたんですけど、このラジオの収録が決まって、本当はウェブで、
うんうんね、リモートの予定だったんですよね。
リモートの予定だったんですけど、うん、仲間が誘ってくれて、前の日に神奈川入りして
神奈川にわざわざ来ていただきました。
そうなんです、実は4時起きで始発に乗って来た新幹線で江ノ島に連れて行ってもらって江ノ島を満喫してきました。
よかったですね。
はい、すごかったです。たくさんの竜にあって、もう体も頭もパツパツになりリュウさんのエネルギーに満たされてきました。
ちょっとでも江ノ島の話いろいろ聞いちゃおうかな。どこが一番感動というかインパクト強かったですか。
シーキャンドルですかね。
シーキャンドル、
うん、上まで上がって、で富士山がすごく綺麗に見えて。
そうでしたね、綺麗でしたね。
で、レイラインということも聞いてたので、うんうん、あーと思った瞬間に、信じてもらえるかどうかわからないんですけど頭がこう宇宙に吸い込まれる感じで、うんうんうん、手すり持ってないとやばいって感じになりました
そうなんです。よくね、私も昔ねドラゴンカフェといってシーキャンドル登るんですけども、あそこの上実は信じてもらえるかどうか分かりませんけど、結構宇宙船が来ていて、宇宙船にちょっと拉致されそうな、ね、感じになるんですよ ね。
そうです。
こうね、あれなんか拉致されそうって、手すりつかまってやばいっていう風に感じる方たち結構いるんです。
うんうん、本当に吸い込まれるってこういうことだと思いました。
そうそうそうそう、今日やばいぞ。でもなんとかね踏みとどまって地上に戻ってきておりますが、ちょっとねシーキャンドル、このね神奈川の人たちね割と近いのでね、江ノ島はねすごくよく知ってる方多いと思うんですが、大人になるとねシーキャンドルねあんまり登らないんですよ。子供はね結構行くんだけど、だけど大人になってからもなかなか、まあ、景色も実際いいし、とてもすごく気持ちいいし、エネルギーもいいし、そして宇宙の感覚がもしかしたらつかめるかもしれないので、結構おすすめでございます。
そうですね、すごく景色も良くて、富士山が見えたのが何よりでした。
なかなかね天気がいい日じゃないとね富士山きれいに見えないので、すごくラッキーだと思います。
ですよね、
岡山から来た甲斐がありましたね。
ありました
よかったです、ありがとうございます、はい、ね、そうで、そう、あのあそこに行くとね、すごくね、竜さんたちが海の上とかね、空とかにすごく竜がたくさんいるのが分かるので、はい、本当にこの竜とおしゃべりね、あの聞いていただいている方はね、ぜひぜひ機会があったら行っていただきたいと思います。別に江ノ島の宣伝するつもりはないんですが、今ね、あの多分今の時期イルミネーションもなかなか綺麗だと思うので、あのなかなか楽しめるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。で、何でしょうね、すごくフットワークめっちゃ軽いですよね。
でも1年前は絶対に考えられなくて、それまで一人で新幹線に乗ったこともなくて、もうこんなに1年経ってこんな風になるなんて考えられないです。
すごいですよね、本当ね、あの全体的に確かに優と一緒にいる人たちのフットワークめちゃめちゃ軽くなってくる感じがします。スピードも速くなってくるし、何かやろうって決めた時にあっという間にいろんな物事が決まるっていう体験はまあまああるっていう感じですね。やっぱり優のね、背中に乗ってくるとだんだんとスピードアップしてくるっていうね、そんな感じですよね、
はい、
うん、とじゃあね、もうねすでに優さんとねおしゃべりしてると思うんですが、おしゃべりするようになってすごい変わったなと思うことって何ですか？
一番はフットワークの軽さ、
うんうんうん、
行動力が出てきたなって自分でも感心するほどです、
うん、なるほどなるほど、そうですよね。あの初めの時の印象、なんかすごくこうなんていうかな、こう結構こうでしかないみたいなね、割となんかこう決めつけが結構強かったようなイメージがあるんですけど、
ですよね
これはこうだから、え、なんでそうなのみたいなのすごくあったのが、すごく自由さが出てきたってイメージですよね。
そうですよね、そう言われて気づいたことが一つありますけど、
全然変わってきたなと思いますね。
はい、
素敵です。はい、じゃあもう一つ、竜との絆ですね。なんか竜さんいてくれるなとか、竜さんあ嬉しいなとかね、そういう絆を感じた時ってどんな感じの時でしょうか？
そうですね、実際に仕事をしていてやっぱり落ち込んだり、何と思ってしんどい時とか、どうしよう竜さんどうしようって思ってたら、こうふっと軽くなったりとか、背中が温かくなったりとか、あもうなんかそばにいてくれるなって感じると、あ一人じゃないなって思えてすごく嬉しくなります。
ですよね、初めにね本を読んで号泣してしまったリュウちゃんですから、すごくね、リュウさんとの絆ってすごく深いものがあると思うんですよね。でもやっぱりここ1年経って、やっぱりなんか深いところどんどん思い出してくる機会ありますよね。
そうですね、今セラピストの講座も受けてるんですけど、いろんなことが深掘りされていくなって。
確かに面白いですよ、
ね、面白いです。
あ、そういうことなんだ、ああいうことなんですかね、あるある。あのセラピストというのはね、今ドラゴンメッセンジャーをの養成講座というのをずっとやってるんですが、そのリュウさんとお話をできるようになった方々が、今度はリュウのね、リュウさんと今度エネルギーワークをしたい、リュウのエネルギーをいろいろと感じたりとかね、そういうことをねやっていきたいというね、そういうプランがその上に上というか、お話をできるようになってさらにということでね、勉強してるんですけど、今ね、いわちゃんそういう勉強をしていて、
はい、
私も一緒にね、こう何しろ新しい時代のリュウさんたちっていろんなエネルギーのリュウさんとかいろんなことが起きてくるので、もう私10年以上やってるんですが、もう全然新しいことばっかりで、一緒に学ばせていただいてるっていう感じです。でどうしてもね、こういろんなこう深いところとかクリアしなきゃいけないこと、そしてなんか思い出すこととかね、いろんなことがあるので、もうこれから先もなかなか楽しいかなと思っております。
はい、
うん、はい、ありがとうございます。ではね、一旦ねちょっと休憩を挟んでね、まあ、今度はねドラゴンメッセンジャーのね仲間たちのこととかね、いろいろとね聞いてみたいと思います。では休憩いきます。
ご縁応援貢献夢の種、
夢の種、
夢の種、
夢の種。
それでは後半をスタートしていきます。はい、まあ、ドラゴンメッセンジャーとしてね活躍している岩ちゃんなんですが、まあ、この仕事のまあ楽しさとか、あと仲間のことなどとかね、いろいろと伺いたいと思います。まずね、まあ、ドラゴンメッセンジャーになってちょうど1年くらいかと思うんですが、実際生活とかってどんな感じで変わってきてますか？
そうですね、1年前始めた頃の、ノートを見返すと、なんと8割方こう願いが叶っていたり、本当に一番はフットワークが軽くなってきたこととか
ですね。
はい、でメッセンジャーさんたちのお友達ができたり、
うん、
とても楽しくワクワク毎日が過ごせているので。
ですよね、
はい、
そう、あのドラゴンメッセンジャーね、養成講座の初めにね、あのどんな夢がありますかとかね、叶えたい夢とかね、いろいろ出すんですよね。でも本当に気がつくと8割方、
はい、
うん、叶ってしまったというすごいですよね、
はい、
そう、まあ、リュウと一緒に結構ね、無謀な夢を叶えてください、無謀な夢書いてくださいねとかって言ってるんですけども、リュウと一緒だとね、割としかも1年くらいで叶ってしまうというすごいことがあったりします。やっぱりリュウさんと一緒に行動するってすごいねと、
すごいですね、
最近あの私自分でもすごいなと思ってますけどね、こう岩ちゃんとかね、あのドラゴンメッセンジャーの方々見ていて本当に変わってきたなと思って、本当すごいんだなって改めて思ってたりします。はい、じゃあ次ですね、じゃあね、ちょっとセッションのことをお伺いしたいと思うんですが、
はい、
セッションしていてね、一番印象に残っていることってどんなことになりますか？
そうですね、相談、クライアントさんに相談される内容が自分が抱えていた問題とか悩みとかにものすごく近いもの、そういう方々が多いなっていうことなので、リュウさんからの言葉をお伝えするのはもちろんなんですけど、気持ちがわかるというか、
うんうん、
こう自分の言葉を付け加えるわけではないんですけど、うん、あ、そうだったなとか、うん、あ、そうだったよね、うん、そんなことが辛いんだよねっていう辛さに共感できることが多いなっていうのはあります、うん、
ありますよね、確かに、まあ、縁のある方しかね現れないということがあるので、結局そのクライアントさんが思ってることとすごく共鳴したりとか、あ、昔の私もそうだったなとかね、結構あったりするよね、
うん、はい、
あ、でも私もそんな感じです。今ね、あの新しいメッセンジャーさんたちのモニターセッションとかをしてると、皆さんの質問が、あ、私もそれ聞きたかったみたいなことが ね、結構あったりするので、やっぱり起きてくることってね、みんな偶然じゃないんだなということばかりですね。はい、ありがとうございます。じゃあね、セッションつながりなんですが、思わず笑ってしまうことってありましたか？
はい、ありました。クライアントさんに、悩みとか相談されてリュウさんに聞くんですけど、どうせ言ってもしょうがないよとか腕組みされて知らんみたいな顔されたりするの、それをそのまままだ正直に伝える勇気がなくてごめんごめん、もうちょっと分かるように言ってとか、
わかります、
お伝えできるような言葉で教えてっていうことがあるので、その時は笑っちゃいけないんですけど、うん、まあ、困ったり
困りますよね、わかる、
私後から笑えちゃったりという
私もあります、あります。あのやっぱりね、すごくその方の近くにいるリュウさんはその方のことよく知ってるので、頑固なやつなんだよとか ね、もう言ったって聞かないんだよとか、あとちょっとね、怒ってるというか、こうそういうふうにね、もう口チャックになっちゃってるリュウさんもたまにいたりするんです。で、1年くらいのね、岩ちゃんはどうしようとか思うみたいですけど、10年もすると、ちょっと申し上げにくいんですけど、リュウさん口チャックですごい怖い顔してますけどとかって言うとあ、やっぱりそうですよねって大体本人ご存知です。うん、なのでこう、リュウさんがこいつは頑固だから聞かないんだよって言ってますよ、やっぱりそうですよねっていう感じです。で、私たちは通訳なので、そのまんまね、もうお伝えするしかないので、私が言ってるんじゃないんですよ、私が言ってないんですよゆうさんが言ってますっていうふうに強調します。そうですね、強調します。
今度からそのようにお伝えします。
強調します。うん、でも大体それでえーとか言うんじゃ、なんか自覚はあるみたいで、やっぱりそうですかっていう方が多いので、あー、ゆうさんってすごいよく分かってるんだなってね、すごく思うことがあります。確かに笑ってしまう。そう、私、すみません、私の話になっちゃうんですけど、な、眠ってるリュウさんもいました。うん、で、いないな、いないな、そんなバカなと思ったら寝てて、叩き起こしました私がじゃなくて、私のリュウさんが叩き起こしに来ました。で、なんで寝てたのって聞いたら、全然こいつ動かないから暇だから寝てたみたいなことを言うので、そのままお伝えしましたわかりました、一生懸命やりますみたいなことを言ってました。一番インパクトが隠れてたリュウ、ちょっと面白かったのが、隠れていたリュウさんとか、なんか眠っていたリュウさんとか、で、 で隠れていた乳さんに関しては本当はやりたかったことをちょっとこう控えめに言ってた人がいて、本当はこれやりたいんじゃないの、そんな大それたことできないってことをポロッと言ったら、乳が隠れてたのにふわっと登ってったんですよ。じゃあ今乳登っていきましたけどやっぱりそうですよねって言ったら、実はそうなんですね、頑張りますみたいなね、そんなこともあったりするので、はい、ご本人様よりも乳さん正直でございます。
そうですね、
まあ、これからね、ゆばちゃんもね、どんどんね、いっぱいセッションするとめっちゃ面白いことあると思うので、
はい、
次回また面白いエピソードいっぱいください。
わかりました。
ではね、今度ね、そう、仲間たちのことをちょっと聞きたいと思います。ドラゴンメッセンジャーの仲間たちとのね、交流会。前回ね、みーさんも来ていただいたんですが、なんか一緒にね、リアルに集まったという時、すごいいろいろ面白いエピソードがあったみたいなんですが、教えていただいてもよろしいですか？
はい。私が一番西の岡山で、うん、東は埼玉。うんうん、5人集まって大人の修学旅行したいねなんてズームで話してたんですけど、それがリアルになってみんなで有給を取って9月の終わりに名古屋で無事に会うことができて、もうすごく楽しくて、もう龍さん同士も喜んでるのがめちゃ分かって、とても楽しかったです。
すごいですよね、
はい、
もうなんかこう大人になると変な言い方ですけど、若いうちとかはねちょっとそれもありだけど、なかなかね、しかもねこのメンバーのすごいなと思ったことは、ちゃんと普通にお勤めしてる方たちなんですよね。私のようにフリーではなく、お勤めしてる方たちだったので、まあまあ大変だったと思うんですが、ね、そのしっかりと集まれるその行動力にびっくりしました、はい、え、そんなことがあったんだみたいなね、すごいねみたいな。
一度日程が変わったりしたんですけど、うん、その日程が変わったおかげで天気もすごく良くて、
もう
素晴らしい2日間でした。
もう偶然じゃなくね、日程が変わったりとかね、なんかたまたまそこだったのに近くに龍の神社があったりとかしたんですよね。
そうです、すごく、白龍神社さんでした。
うん、
もうそこはすごいパワーで、でも本当リアルにそんなとこに行けると思ってなかったし、みんなに連れて行ってもらって感謝ですね。
そう、ドラゴンメッセンジャーたちが5人集まり、その方たちと一緒にいる龍たちがいっぱい集まり、すごいね、もうなんかちょっとパワーがちょっと半端じゃないなみたいな感じですよね。なのでね、割ともう面白いことが起こる。してね、トラブルが起こないわけじゃないんですよ、もちろん。だけどそのトラブルが起きたがゆえに面白いことが起きてくるみたいなね、そういうことがね、いろいろあると思いますので、めちゃめちゃご楽しみでございます。
はい、
はい、ではでは、じゃあドラゴンメッセンジャーになってね、一番良かったなと感じていることってどんなことになりますか？
やっぱりこう行動力、
うんうん、
すごいあちこち一人で行けるようになって
すごいよね、
なんか自分自身世界が広がった気がします。
そうですね、来年あたりは世界に進出ですか、ね、
でも本当に辰年で、
うん、
ドラゴンイヤーでクルーズ船で海外行きたいなと思ってて、そうそうそうそう、パスポート持ってないんで、
ね、私もね、まだパスポートね、ここのとこね、コロナでね、もう海外も行けなかったからね、そうそう申請しておきましょう、はい、そう、ドラゴンイヤーね、辰年、さっきも言いましたけど、来年再来年、まあ辰年なので1年間かけてね、ドラゴンイヤー祭りをしようということでね、いろいろと計画中で、でその中にね、クルーズ船に乗って、豪華客船にね、クルーズ船に乗ってね、海のど真ん中でリュウさんと一緒にワークをしようという、ね、そういうプランがあるので、がっつり行こうかな。でね、そのクルーズ船ってどうやら横浜から出発して、沖縄とか回ってなんか一か所海外に行ってみたいなね、1週間くらいのツアーみたいなので、もうね、みんなでね、それに行こうというね、はい、話で盛り上がっていて、うん、でドラゴンメッセンジャーさんの中にはね、今日本にいるんですけど、海外にもうそろそろ移住するという方たちもいるので、ちょっと海外にもね行こうかなみたいなね、どうしよう、考えてなかったのに、海外ツアーでも岩ちゃんのこの勢いだと海外に飛びそうですよ ね,
ですよね
飛んでいきそうですよね。なかなかすごいことになりそうですね。何でしょう、私もどちらかと引きこもりの人で、あんまり外に出ない人だったんですけど、やっぱり行動範囲がどんどん広がってきちゃう、勝手にみたいな、そんな感覚なんで、やっぱね、龍と一緒に行動してるってなかなか楽しいかと思います。
はい、
はい、では、ね、イベントの、ね、お知らせがあると思うんですが、お願いしてもよろしいですか？
はい、12月の22日が冬至になると思うんですが、うん、この時にまたこちらの江ノ島神社かどこかで
間もなくですよ、
です もう毎月多分こちらにお邪魔するようになるんじゃないかなと思うんですけど、何かイベントできたらいいなと今計画中です。
素晴らしいですね。そうやっぱり冬至ってすごくねエネルギーの変化がある時なので、そう去年もね、そう岩ちゃんたちがねドラゴンメッセンジャーになる時もこの冬至に向けてねちゃんと言うとお話ができるようになろうみたいなね、そんな計画のもとにねやってきたかなと思うのでね、素敵なイベントになるかと思います。
はい、
楽しいお話をありがとうございました。はい、でね、まだまだねお話ししたいことたくさんあるんですけれども、あっという間ですね、そろそろお時間のようです。はい、で今日はね本当にねわざわざ岡山から来ていただきまして本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
最後にねちょっとリスナーの皆さんにね一言お願いできますか。
はい、1年前は私もこんな自分になるなんて思ってなくて、この番組を聞いてくださる皆様もリュウさんにすごく興味がある方たちだと思うので、皆さんもリュウの背中に乗って一緒に軽やかな未来へ進んでいただきたいなと思ってます。
はい、ありがとうございました。これからの活躍がめちゃめちゃ楽しみなドラゴンメッセンジャーイバちゃんでした。はい、でイバちゃんのねイベントに参加したい方、あとリュウのメッセージを聞いてみたい方は私のブログの方でご案内しています。それなので、ご興味のある方はぜひメッセージしてくださいませ。はい、では岩ちゃん本当にありがとうございました。またねぜひぜひいらしてくださいませ。
ありがとうございました。
はい、はい、ではね最後にですねリュウさんからの一言メッセージをねお届けしていきたいと思います。はい、リュウさんから皆さんにお伝えしたいことはありますでしょうか。はい、あなたはどんな未来に行きたいですか。何でも思い通りになるとしたら何を選びますか。リュウと一緒なら全ての夢が叶うのです。理想通りの未来へ進みましょう。ワクワクと前進あるのみです。素敵なメッセージが届きました。うん、めっちゃ心強いですね。もう本当に、新しい時代が始まりで、どんどんと新しい時代のエネルギーに変化してきている。そして新しい時代はね全ての夢が叶う、そういう時代になるとリュウは言ってますので、リュウさんと一緒にね素敵な未来に進んでいきたいと思います。はい、ではリュウと一緒に新しい時代を前進しましょう。はい、それではエンディングに入ります。楽しい時間はあっという間ですね。私はめっちゃ楽しかったのですが、皆さんは楽しんでいただけましたでしょうか。この番組を聞いてくださっている皆さんと、皆さんのすぐ近くにいるリュウさんと素敵な時間を共有できてとても嬉しいです。次回もリュウとともに不思議な世界のお話をいっぱいお届けしたいと思います。リュウとともにドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやがお届けいたしました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。